一件のメッセージがあります。最初のメッセージ。
もしもし、チャース、俺、ヒャッハー、俺、ザキヤン、俺。あのさ、なんかさ、風の噂見たんだよ、聞いたんだけどさ、ザキヤンなんかラジオやってるらしいじゃん、ラジオ。今度聞こうと思うんだけどさ、番組のタイトル何だったかちょっと思い出せないんだよね。チキンストロハイム。
多分聞かないし、多分間違い電話。負けるな、新ザキン。感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新ザキンストリーム。
どうも、新ザキでございます。というわけでですね、本日は8月18日月曜日ということでですね、昨日、出演アーティスト総勢80組以上、神戸最大のアコースティックフェスオンタイム神戸2014というイベントにね、笹山出演してきまして、僕もね、スタッフとして、同行してきたわけなんですけれどもですね、いやー、楽しかったですね。やっぱり、まあ普段のライブ、普段のライブでまあ楽しいんですけど、なんていうんですかね、やっぱその、まあ一種のその、街全体をこう、包む、なんか、お祭りイベントというかね、各ライブハウスでも、どんどんこう、ライブをやってるわけで、まあその中のね、まあその一つの枠として、まあ笹山のライブがあるというのが、まあ結構ね、なんかこう、まあ、いつもとは違うね、まあ毎年、まあ、出演してるんですけれども、まあなんかこう、お祭り雰囲気もそうやし、なんかこう特別感みたいなのがあってすごい楽しかったんですけど、特にね、今年はまあ、去年とかとは違ったのは、去年まではその、ライブバーっていう、まあ、ライブバーという場所でね、ライブやらせてもらってたんですけど、まあ、今回はその、ライブハウス。まあ、まあ、いわばその、バンドとかが主に出る、ね、ドラム、ベース、ギター、まあ、エレキギターとかね、まあ、そういう、まあ、まあ、4人編成だったり、5人編成だったり、まあ、3ピースだったり、まあ、いろいろありますけれども、まあ、そういう、まあ、アコースティックじゃない、その、バンドが、主に出てるライブハウスで、まあ、やるっていうのが、まあ、今年、ちょっと去年と違った、去年までと違ったとこかなと思いまして、まあ、その、ライブハウスで笹山ライブっていうのがもう個人的にすごいなんかこうテンション上がってワクワクしてっていうのがあって、まあライブバーはライブバーですごい個人的に好きだし、面白い部分もたくさんあるんですけど、やっぱね、まあ10代の頃から結構そのバンド、まあ自分もやってましたし、その、なんていうか憧れのバンドとかを見に行ったりとか結構そういうのを、まあ、してライブハウスに結構、まあ、頻繁にね、行ってたので、まあ、そういうところで、その、昔からそういう、なんか、ライブハウスの方が、どちらかというと、馴染みがあったっていうのもあるのか、まあ、その、ライブハウスの雰囲気みたいなのも結構好きで、なんかこう、まあ、ね、会場入りした時から結構なんか、心はね、踊ってましたね。すごい、ワクワクするなーとか、なんか、うわーみたいなね。うわーすげーみたいな。ライブハウス特有の、なんか、雰囲気があるわーみたいなね。で、まあ、ね、ライブハウス特有の楽屋みたいなのもあってね。なんかその、バックステージパスみたいなのがいっぱいバーンと貼ってたりとか、ステッカーとか、いろんな人のサインみたいなのが、なんかガーって書いてある楽屋でね。で、鏡があって、みたいな。うわー、うわ、ライブハウスっぽいわー、みたいなね。まあ、ライブハウスっぽいわ、とか、ライブハウスなんですけどね。まあ、そういうとこで、笹山ライブ、まあ、できたっていうのが、すごく、まあ、個人的にはすごい、よかって、で、まあ、ね、まあ、おかげさまで、そのライブ、まあ、ご覧いただいた方も、まあ、たくさんいらっしゃいまして、本当に、ありがとうございました。本当にね、皆様ご来場いただきましてありがとうございました。本当にね、まあ、なかなか早い時間ですよ。まあ、ラットっていう場所でね、12時30分から、スタートで、なかなか、まあ、ね、この時間にライブってなかなかないですよ、笹山はね。そんな時間にもかかわらずですよ。まあ、お越しいただいた皆様、本当にね、嬉しかったです。ありがとうございました、ということで。 まあ、そのわけで、このオンタイム神戸2014の、また、模様だったりとか、というのは、まあ、ちょっとまあ、先になるかもしれませんけれども、まあ、ご覧いただける形であったりとか、お聞きいただける形であったりとか、何らかの形でね、まあ、お届けできるかと思いますので、そちらの方を楽しみにということで、まあ、LOT だったりとか、まあ、もしくは YouTube だったりとか、そういったところでね、また、ご覧いただけるんじゃないかなと思っておりますので、また、まあそういったところで配信されましたらですね、またお知らせさせていただこうかなと思ってますので、まあ会場に来れなかった方もですね、ぜひとも、まあそちらの方を楽しみにしていただければなと思っております。というわけでございまして、本当に、まあ、昨日はもう楽しかったっていうね、わけで、始めていきたいと思います。関西発、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーはい、というわけでございまして、改めましてどうも新崎でございますということで、新崎ストリーム第159回放送でございますけれどもですね、とりあえずまあ昨日じゃない前回から始まったね、新企画ね、ザキ140ね。もうザキ140なんだか、まあまあタイトルでザキ140ってしたんで、まあザキ140でいこうかなと思ってるんですけどもね。ザキ140っていうコーナーをね、ちょっとね、どんどんやっていきたいなと思ってます。まあこの企画はですね、まあ僕がね、まあ先週、まあだから、まあ今週も始まってますけれども、まあその先週一週間でつぶやいたことの中から一部抜粋してですね、ちょっと読み上げつつ、まあその時まどんなことを思っていたのかとか、ちょっと解説も交えてですね、ちょっと先週一週間の新崎の動きをですね、振り返ろうという企画でございます。そんなわけでございまして、ザキ140。まあこれね、この企画はね、ちょっとパパッとね、パパッといく感じで、いきたいと思いますけれどもですね、まあ、ツイッターでね、僕が、先週もいろいろつぶやいております。まずこちらはですね、2014年。まあ、2014年もだからいらないっつってんのね。8月12日、これは、月曜日。月曜日。いや、月曜日じゃねえな。あ、もう火曜日になってるんですけど、日付変わってる、0時48分。24時48分。ね。パルムうめえということでね。まあ、深夜にね、まあ、なんか食うておりますけどもね。小腹が空いたのか何なんでしょうか。暑かったのでしょうかね。いや、でもね、まあ、最近もうアイスをよく食べるんですよね。暑くて。ね。いや、まあ、皆さんも食べていらっしゃると思うんですけど、まあ、最近のそのアイスの一押しがもうパルムね。 やー、これはね、あの、美味しいですよ。あの、棒のアイスですけど、中はバニラで、その、チョコでコーティングしてるんですけど、ちょっと、分厚めのチョココーティングみたいな感じのやつで、なんでしょうね。まあ、ちょっと、なんかね、そんなに、まあ、高くはないとは思うんですけど、しかしながら、上質な味がするというか、なんかちょっとなんか贅沢な気分になれるみたいな感じの美味しさがあって、まあ、結構ね、ここ最近のその、もうアイスクリームナンバーワンはですね、僕、ずっと今まではその、明治エッセルスーパーカップね、のクッキー&バニラがね、やっぱりこう、ハーゲンダッツまで行くと、まあ、やっぱちょっとお高いので、まあ、なかなかね、手が出せないと。そういう、まあ、庶民の味方が、まあ、ね、スーパーカップですよ。ね、クッキー&バニラがめちゃくちゃ美味しかったんですけど、まあ、今もまあ、冷凍室に入れてるんですけどね。ただ、最近はもうパルムがね、うまいのよね、パルムが。まあ、これさ、もうだからここ、今年の夏はもうパルムだなっていう感じでございますけどね。まあ、その、合間を縫って入ってくるのはクーリッシュね。まあ、クーリッシュはね、お昼休みのね、お昼休みに、まあ、クーリッシュをついつい買ってしまうっていうのね。まあ、食いやすいっていうのが一番でかいですね。まあ、そのわけでパルムうめえということで、まあ、深夜に何を食ってるんだかということで、つぶやいておりますけれども、その、40分後ぐらいですか、40分か50分後ぐらいですかね、8月12日、1時27分、深夜1時27分、月曜から夜更かしからの有吉反省会全部見てもうた。面白かったけど、こんなはずじゃなかったと、そうなんですよね。この月曜ね、月曜夜ちょっとこう起きてて、まあしばらくしてもちょっと寝ようかなみたいな雰囲気になった時に、ちょうど月曜から夜更かしが始まるんですよ。その、マツコデラックスさんと、関ジャニ∞の村上さんがね、村上くんがね、やってる。村上くんって言うけど、村上さん、歳いくつ変なとこ気になったけど、歳いくつなんやろ、ちょっと調べてみましょう。別にね、そこをそんなに食いつかんでもええとこになるのかもしれないですけど、ちょっとなんか、結構ええ年やったんちゃうかなって思って、俺もしかして年上や !32 歳あ、じゃあ村上さん。いや、なんかさ、こう、ジャニーズって、なんか、結構、なんか、まあ、特に関ジャニ∞とかって、なんか、年若いイメージあったんですけど、結構、やっぱり、なんか、下積みをやってはったのが、結構、年齢が、ね、32歳なんやね。なるほど。満足しました。そのね、関ジャニ村上さんとマツコデラックスさんがやってる、その、月曜から夜歌唱、まあ、見るわけですよ。したら、それが終わってから、今度、有吉反省会っていうのが始まって、で、それもついつい見ちゃう。なんか面白くてついつい見ちゃって、で、終わったらもう、この時間ですよ。もう完全にね、もう一週間のこのリズムが、もう完全に狂ってしまうんですよね。もうなんていうかね、もう、次の日がしんどくてね、もう最近もう寝不足がもう耐えれないっていうね、感じで、もうその月曜から夜更かしからの有吉反省会見た先にもうその一週間がもうね、相当辛いのが始まりますけどね、こんなはずじゃなかったということでね、こんなはずじゃないけどついつい見ちゃうんだよね、というわけで、その、8月12日の、お昼ですね、11時39分つぶやいております。会社の近くのファミマから忽然と姿を消していた赤飯おにぎりが帰ってきた。嬉しい、超嬉しいということでね、そうなんですよ。あのね、なんか最近ファミマが一時その赤飯おにぎりがなくなってたんですよ。で、俺赤飯のおにぎりすっげー好きで、まあというのもなんかライブの時に、笹山さんが結構赤飯のおにぎりを食べてて、で、俺それまで赤飯とかそんな好きじゃなかったんですよ。でも、なんかその赤飯おにぎり食ってるから、俺もちょっと買ってみようかなと思って食ったら、まあ、うまい。 赤飯、赤飯ってこんなうまかったんやって思うのと同時に、赤飯の腹持ちの良さがもう半端じゃないと、思って、あの、お昼とかもね、結構もうずっと赤飯ブームが続いてたんですけど、ただ、ある時からそのなんかワールドカップの、その、ワールドカップのなんかそういうイベントの時のコラボおにぎりみたいなのあるじゃないですか。それでなんか、赤飯に栗入れましたみたいな。なんかそういうやつ出たんですよ。で、まあ、その時もちょっとなんか、もうちょっとムカついてたんですよね。栗いらんねんみたいなね。赤飯だけでね、栗いらんねんって。で、その、栗が入った赤飯売ってる時は、その赤飯、レギュラーの赤飯おにぎりが売ってなかったんですよ。だずっと栗の赤飯をもう泣く泣く食べてたんですけど、まあそれはそれで美味しかったんですけど、もうどないやねんと。で、赤飯が、その栗入りの赤飯がなくなった後に、忽然と赤飯おにぎりがなくなったんですよね。で、うわーと思って、もう焼き鮭しかないやんと思って、焼き鮭めっちゃ好きなんですけど、あの、ファミマの焼き鮭っていう、やつが、まあ、赤飯が出てくるまでは結構もうおにぎり界の中ナンバーワンだったんですけど、まあ、焼き鮭をもうね、食べるしかないっていう状況が続いてて、で、ある時、いきなりその赤飯が帰ってきたんですよね。まあ、でもこの時に、気づいたんですよ。その8月12日のお昼休みにパッて行ったらですね、赤飯あるやんと思って。しかもレギュラーのやつみたいなね。いや、これ嬉しかったね。もう、2個買ったもんね。でね、結構ね、お昼、そう、腹持ちいいから、おにぎり2個とかでね、おにぎり2個とか、まあ、下手すりゃまあ、そんなに食わんでいいかなっていう時は1個とかでね、全然、夕方までね、全然戦えますよ。もう赤飯超うまくてね、これはほんと嬉しかったんですけどね。そんな、お昼時でございましたね。続きまして、8月12日、21時29分、スーパー行って半額シールが貼ってあると、別に今日食べたくないのについつい買ってしまう、唐揚げ串を買い占めてしまいましたということでね、そうなんですよね。まあ、ちょっとその家の晩ご飯を作るのにね、まあ、うちの奥さんちょっと帰りが遅い時もあるんで、まあ、僕が作るっていうので、まあ、買い物よく行くんですけど、ね、なんかね、その、半額シールの、なんか、いや、その 20% 引きとか 30% 引き、それはね、まあ、踏みとどまるんですよ。まあ、言うてもな、みたいなとこあるんですけど、半額は強いね。もう、なんかもう、別にいらんのに買うてまうっていうね。で、その日はもう全然唐揚げ好きなんですけど、その日は全然唐揚げ食いたくないし、別になんか揚げ物がそもそも別に今日はいらんと思ってたんですけど、その唐揚げ串が半額って見た瞬間に、なんか二串入ってるやつで100円だったんですね。元々が100円なんですよ。それが50円になってると。ほんでそれ3パックあったんですよね。だから3パック全部買いましたよね。ただもう俺結構その実はもう食べてしまってて、その時実家でそのご飯をお呼ばれして食べたんですよ。だからもう全然お腹いっぱいやのに、3串も買って、しかも今日中に食わなあかんみたいな。半額シール貼ってるやつで大体賞味期限近いから、もうその日に食わなあかんのですけど、食べてしまいましたよね。もう、いや、まあ後悔しましたよ。後悔しましたけど、ついつい買い占めてしまって、食べてしまって、もう後悔したんですけど、まあもう半額シールマジックはちょっと半端ないね。もう、いやでもね、なんかね、もうだから、ミンチ肉とか半額やったらすっごいテンション上がるけどね。ミンチ肉、うわー、ミンチ肉って高いから、牛と豚の合いびきとかは結構高いんで、それが半額とかだとめっちゃテンション上がるんですけど、もういっぱい買って冷凍するんですけど、で、しばらくすると、数ヶ月前、いや、もう下手したら半年前ぐらいの冷凍したミンチ肉がそこの方から出てきてちょっとショック受けるっていうのもありますけどね。まあでも、もうとにかく半額シールにすっごい弱い最近でございますね。そんなわけで、8月12日、同日の、23時35分、最近の意味もなく言いたくなるワード、ノーネンちゃん。でございますね。もう何を言ってるかちょっとよくわからないとこありますけど、言いたくなるんですよね。ノーネンちゃん。ね。しかもちょっとノーネンちゃんみたいな感じのね。 いや、ちょっと皆さん言ってみてくださいよ。これ、ノーネンちゃん、ちょっといい、あの、ノーネンさんとか、ノーネンだけじゃダメですよ。ノーネンレナでもダメですよ。ノーネンちゃんですよ。やっぱね。だからやっぱこう最近ちょっとこう、あの映画の、映画ホットロードはね、やっぱね、もう主演ですから、ね、ノーネンちゃん結構番組出てくるんですけど、それを見てるときになんかこう、あ、ノーネンちゃん来た、ノーネンちゃん来たみたいな、ノーネンちゃんみたいな感じのね、無駄に言ってしまいたくなるワードということで、ノーネンちゃんということでね。まあ、この、まあ、最近意味もなく言いたくなるワード、ノーネンちゃんというツイートがまあ意味がなかったっていうオチですけどね。で、続きまして、8月13日、日付変わりまして、8月13日、8時8分、今日からお盆の休日ダイヤなのをすっかり忘れてた。お盆あるある、おはようございますということでね。この、まあ、その、あるあるツイートをたまに僕するんですけど、これはですね、あの AKB48 の横山由依ちゃんという、子がね、あのツイッターでよくあのあるあるをつぶやいてるんですけど、それを完全にね、パクって、つぶやいておるということでね、今日からお盆の休日ダイヤなのすっかり忘れてた、お盆あるある、これはね、毎年このトラップに引っかかるんですよ。お盆の日の休日だよ。お盆休みが基本的にないのでね、仕事に行くわけなんですけど、まあ、お盆休みみんなあるとこが多いじゃないですか。だから、お盆休み取って、まあ、どっか行こうみたいになってる時に、その休日ダイヤなわけですよ。ただ、こっちとらその別にお盆とか全く関係ないから、普通に仕事行こうとしたら、休日ダイヤって微妙に5分ぐらい電車が早いんですよね。5分ぐらい早くて、その後がちょっと長めみたいなんで、だからもう、この日はほんまに走りましたよ。もう遅刻しそうで。だって電車来てると思ったら来てなくて、あれと思っておかしいな、遅れてんのかなと思って見たら、みたいな。行ってるやんもう、みたいなとこがあって。で、しかも、あげくの後にその電車がまた遅れるっていうね。めったに遅れないね、阪神電車がまた遅れるっていう、このね、悲劇のコンボで、この日はかなり、遅刻ギリギリでしたけれどもね。そんな、お盆あるあるでございますね。ということで。続きまして、こちらは、8月13日、同日の、12時45分。お昼休み中、キンストの脳内 P が話しかけてきた。お疲れっす。ところでさ、コーナーとかさ、メールテーマとかさ、もういらんのちゃうかな。時代はそういうの求めてないんちゃうかな。プロデューサー続くっていうね。そうなんですよ。あのね、お昼休みね、もうご飯もひとしきり食べてね、ぼんやりしてたらですよ、いきなり脳内 P がね、なんかお疲れっすわ、つって話しかけてきたんですよ。あ、お疲れ様ですってね。いや、ところでな、いやもうコーナーとか、メールテーマとかさ、もういらんのじゃんって思ってんねんけど、みたいなこと言い出して、はぁ、みたいな、みたいな。150回ぐらいでちょうど、ね、リニューアルで、もうやろうと思って、もうそのコーナーとかね、メールテーマ復活させてやり始めたとこじゃないですか、みたいな。俺たちまだ走り始めたとこじゃないですか、みたいな思ってたんですけど。いやさ、思うんやけど、いや時代はそういうのをちょっと求めてんのじゃわな、みたいなこと言うわけですよ。でね、プロデューサーってなるじゃないですか。そしたらもうなんかさ、いやスポンサーがなんかもうそういうのいらんのちゃう、みたいなこと言ってきてんねやわ、みたいなことを言い出して。いやいや、そうは言ってもよ、みたいなね。いや、コーナーとか作って、いよいよお便りが来だしてる頃の、今ちょうど走り出してる頃に、何を言ってんねんと。ふざけんなと、まあ、思ってたんですけど、いやもうなんかもうやっぱスポンサーに逆らったらやっぱちょっとな、やっぱ、うちもな、そういう逆らわれへんとこあるやんみたいな。わかるやんみたいな。そういうとこわかるやん、大人やんみたいなこと言われて。いや、まあはい、みたいなね。なって、な、まあ、そういうことやから、みたいな。お疲れっすみたいな感じでね、帰ってったんですけど。まあ、そういうことなんですよ。まあ、メールフォーム、まあ、これをお聞きの皆様ね、まあ、メールフォームを見ていただいたらわかると思うんですけど、ちょっと、まあ、スポンサーの意向というか、まあ、P のね、まあ、スポンサーとか言いつつ、P の独断だったのかもしれませんけど、まあ、コーナーと、メールテーマがね、もうなくなっちゃったんですよ。完全に。あんなに苦労して考えたメールテーマが完全になくなっちゃったんですよ。 見てくださいよ皆さん。今ちょっと停止ボタン押してください。そしてメールフォームを見てください。新崎ストリーム、メールフォーム、ここまでは一緒です。その後、番組へのご意見ご感想、お悩み相談、などなど、何でもお待ちしております。以上ですよ。完全にもコーナーとか、完全にメールテーマとかなくなっちゃいましたからね。びっくりですよ、これ。びっくりですよ。考えられへんと。考えられへんと。思いましたよ。ほんまに。いやー、でもね。いやー、ちょっと皆さん本当申し訳ないんですけど、まあ、こういうことになっちゃいまして。だから今はね、あの入力フォーム、ラジオネーム、あと、件名っていうのが増えました。件名。まあ、何について。まあ、メールですわ。だからもう言うたら、もうメールですわ。知人にメールを送るかのように、新崎にメールを送れよ、というようなことですわ。脳内 P がおっしゃりたいのは。で、内容、ね、内容。書くとこあります。一緒にね。で、あと、一つ追加されたのが、添付ファイルっていうね。添付ファイルっていうのがあって、これ何添付すんねんと。リスナーさんはこれに何を添付したらええねんと、いうとこあるんですけど、添付ファイルの項目が追加されております。まあね、いろいろ思うとこはありますよ、そら。でも、まあ、こうなったからには僕もね、そらもう、これもう、ね、全力で、それはもう乗っかってやってやりますよということでね。まあ、この新しくなったメールフォームね、番組へのご意見ご感想、お悩み相談などなど何でもお待ちしておりますというね、このざっくりした内容でね、皆様自由にね、自由投稿でね、まあ、確かにもう思うんですよ。まあ、時代がもしかしたらそのメールテーマ、コーナー、そういうもろもろを求めてないんじゃないかと僕もうっすら感じてた部分はあります。ね、なぜならば、まあ、この後、まあ、読みますけれども、メールテーマ、ね、まあ、前回そのコーナーとかにも、お便りをいただいたりとかもしてたんですけど、やっぱりね、ツイッターでつぶやくってのはやっぱでかいね。なので、まあ、確かにま、P のおっしゃること、スポンサーのおっしゃることも、まあ、わからんでもないというところはありますので、まあ、これもね、時代の流れなのかな、なんていうことも思いながら、まあ、このメールフォームでね、やっていきたいと思いますということでね、まあ、コーナー、メールテーマ、あれは一体何だったのだろうかと、真夏の幻ですよ。真夏の夜の夢ですよ。というわけでございましてですね、皆様、新しくなったメールフォームでですね、まあ、まあ、何かしら、まあ、まあ、何でも OK でございます。ということで、送ってくださいみたいな感じのね、送ってくださいみたいな感じの、こういう軽い感じのね、で、お待ちしておりますということでね。まあ、ツイッターで送りやすかったら、もうツイッターのハッシュタグつけてね、送っていただいたら、何でも拾いますし、新崎っていうワードと、新崎インストリームというワードを入れていただければ、エゴサーチで引っかかってきますんで、それでも、まあ、拾いますんで、勝手に拾っちゃいますんでね。もううちのね、ね、もうちょっとね、おバカな、やんちゃ坊主がですね、拾わなくていいのに勝手に拾ってくるわけですよ。そういうわけでね、まあ、よければ、まあ、ツイッターのハッシュタグ、まあ、新崎につけてでもいいですし、まあ、なんでも OK でございます。まあ、新崎つけて、新崎ストリームとつけてか。あと、キンストやめてね。キンストは、なんかね、クラブみたいなんで、キンストって略する、とこがあるらしく、キンストで検索するとそこばっかり出てくるんですよ。だから、それ、キンストではちょっとね、拾いきれない。なんか、キンスト超楽しかった、みたいな、そういう人たち、そこを拾うとするとよ。キンスト超楽しかったみたいな、今日みんなキンスト行くのみたいな、そういうのばっかりがちょっと拾っちゃうことになっちゃうんで、良ければですね、まあ、新崎ストリームもしくは新崎もしくはシャープ新崎シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターでつぶやいていただければと思いますので、よろしくお願いしますということで、まあそんな、なんていうか、まあその上の意向には逆らえないっつうところはやっぱね、あるのと、まあ時代の流れっていうのがあるんだろうなっていうところでね、まあいろいろありますわな。まあそういうわけで、続きまして、これちょっと飛びますけど、8月15日、朝8時13分、ね、眠いけど、寝たら降りる駅過ぎそうなので必死に耐えてる。でも降りる駅の近くで結局寝てしまう。電車の中で眠いあるあるということでね。まあそうなんですよね。まあだから引きずってますよ。完全に月曜から夜更かしのからの有吉反省会引きずったこの週、眠いんですよ。とにかくもうずっと眠いんですよ。電車の中でついついね座れてしまうとね、お盆期間は結構座れるんですけど、でも だから寝たいなと思うんです。うとうとってするんですけど、寝たら降りる駅過ぎそうやなと思って、くそーと思って必死にこう耐えてるんですけど、降りる駅の、まあ、一駅、二駅くらい前でこと切れるっていうね。で、もうギリギリですよ、もう、はぁーっていうね。プーって電車が、ドアが閉まる音が鳴ってから、はぁーっと起きて急いで出るみたいなね。電車の中で眠いあるあるということでね。あるあると、あるあるツイートでございますね。で続きまして、こちら8時17分、4分後ですね。イヤホンさして音楽再生しようとしたら別のことを思い出して音楽再生しないままただイヤホンだけをさした状態になっている移動中あるあるということでね。まあ、これはね、まあ、電車の中もそうなんですけど、電車降りてからもちょっと歩くので、音楽ちょっとね、一曲でもかけてありありな気持ちでね、眠い気分を吹っ飛ばそうと思ってね、音楽聴こうと思ったらですよ。なんか音楽、まあ、イヤホンさしたらね、なんか違うこと思い出して、あれ、なんかどうやったかなみたいなことね、仕事のこととか、まあ、ゲームのこととか、仕事のこととか、ゲームのこととか、ゲームのこととか、ゲームのこととかね、思い出して、あれどうやったかなみたいなね、あのアイテムどこにあったかなみたいなことをね、考えてたらですよ、いつの間にか会社の目の前についてね、イヤホンを外すときに、あれ音楽聞いてなかったみたいなね。まあ、そういう移動中あるある。あるよねーみたいなね。そういう感じでございます。ということで。続きまして、8月15日。これ最後でございます。12時47分。首寝違えた。痛い。首寝違えあるあるということですね。まあ、そうですね。もうあるあるがね、もうついにまあ、うまいこと言うあるあるがちょっとなくなってきたその昼ね。まあこの日はもう首寝違えてたんですよ、完全にね。で、めっちゃ痛かったんです。で、昼に、昼休みね、また公園で一人飯を食べてたらですよ、まあもうとにかく痛くて、もうつぶやかずにはいられないということでね。で、首寝違えた、痛い。首寝違いあるあるということでね、あるよねーみたいな感じのね、そんなわけでございまして、以上、ザキ140でございましたということで、ちょっとだいぶ尺を使っておりますね、ザキ140パパッと行きたいっつって言いながらね、話し出したら止まらないわけでございますけれどもですね、ここからはですね、皆様からいただきました、お便りをちょっとご紹介させていただきたいと思っております。まあやっぱりこれ時代の流れなんかなと思うんですけど、やっぱツイッターがすごく多くてというか、ツイッターオンリーなんですよね。だからまあこれはすごくまあいいなと思うんですけどね、なんか本当に気楽に送れるし、まあ昔だったら本当になんていうか、そのラジオ番組ってハガキで送らないといけなかったりとかする時代もあったし、そのツイッターがなかった頃だったりすると、まあそれはもしそれこそその個人メールアドレス宛てにメールを送るだったりとか、まあそういったものあったと思うんですけども、このツイッターでね、ハッシュタグをつければね、お便りに早変わりみたいなとこありますんでね。まあこれもまあ一つの時代の流れなのかななんて思いますけどもね。というわけで、今回も結構いただいております。早速読んでいきたいと思います。こちらはですね、ウィリアムさんからいただきました。キンスト拝聴、お便りたくさん集まってよかったね。反動が怖いよね。ということでね、いただきました。ありがとうございます。まあ確かに前回がそのお便り、まあ強化週間ということで、かなりお便り強化、ね、お便り募集しまくった結果結構いただいたんですよ。だからそこの反動怖いよねっていうのはすごく俺もあったんですけど、まあね、その反動をね、さらにね、打ち返すようにね、まあ言うなれば、小春光の反動収束陣法みたいなね、まあキャプテン翼のネタでね、わからない人はちょっと申し訳ないんですけれども、反動収束陣法的にね、敵のシュートを跳ね返してゴールを突き破るみたいなね。まあそういうところがありますけどね。歌いだった。まあ反動が怖いなと思いながら、まあ過ごしてたんですけど、なんとなんとっていうことで、ウィリアムさんありがとうございます。心配していただいてね。というわけで、次行きましょう。こちら、ミョエモンさんからいただきました。新崎さんがキンストで食べてうまいって言ってたミレービスケットを食べてみる。さて、本当にうまいのかな？で、続きまして、ムエモンさん。てれってれーということでね。まあ、美味しかったんでしょうね。うまいって、まあ、ちょっとネタが古いですけどね。ねるねるねるねのやつね。で、 三連ちゃん、ミョエモンさん。まあそんな、お前がそれやるなよな食レポは置いといて、そのミレービスケットですが、西宮の友人が向こう側のトライアルでたまに買って食べてるそうです。ということでいただきました。三連ちゃんありがとうございます。そうなんですよ。あのね、あの、ミョエモンさんが教えてくれたとこあるんで、ミレービスケットの存在をね、僕に。だから、このね、わざとらしい感じね、こう最初のね、しなきさんが金粒食べてうまいって言ってたミライブスケート食べてみる。さて本当にうまいのかなみたいなね、この、なんていうかね、まあ、ステマじゃないけど、なんかステマ的な感じの匂いがするね、ツイートね。で、てれってれーっていうね、まあ、そらね、もうミョエモンさんのが知ってるでしょうよ、というとこなんですけれども、まあそんなお前がそれな、やるなよ、な食レポは置いといてということで、自ら落としてくださってね、三段落ちということで、三段落ちというかね、まあ最後にね、しっかりと、起承転結をつけてくださったということで、そのミレービスケットですが、これ衝撃の事実。西宮の友人が向こう側のトライアルでたまに買って食べてるそうですということでね、マジか。トライアルで売ってるの？え？っていうか、向こう側のトライアルとかめっちゃ近いんやけど、俺。めっちゃ近所やねんけど。全然チャリで行けんねんけど、見たとこあるんですけど。何このローカルなんでた？これ、向こう側のトライアルってめっちゃ近いやん、見たとこあって、結構、あの、なんかテンション上がってますけどね。売ってんねや。へぇー。あ、そうなの？なんか俺、なんか高知県とか、あれ愛知県もありましたよね。なんか、ミレー、なんかフライかなんかね。西宮売ってんねや。ちょ、買ってみよう。俺だってあれね、いただいてからね、一袋いただいたんですけど、それ以来食べてなくて、うわ、食いたいのになと思ってたけど、トライアルで売ってんねや。ちょっと、ありがとうございます。ちょっと行ってみますわ。ちょっと、これでミレービスケット問題がね、ミレービスケット不足問題が解消されますね。ということで、三山さん、ありがとうございます。いやーなんか、向こう側のトライアルっていうワードでちょっとすごいテンション上がってもうたわ、なんか。ローカルすぎるわーみたいなとこあってね。ありがとうございます。というわけで、続きまして。こちらは、次さんからいただきました。稲葉のタイカレー、最近テレビ CM やってますよね。ジャガビーバジルソルトの流行も近いということでいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。稲葉のタイカレーシリーズって今、CM とかやってんすか？俺、全然知らなかった。たんですけど、すげえブーム来てるね。しかもね、だからそのキンストでその紹介してからの話ですからね。いやこれ来てんじゃねこれ。これということはもうジャガビーバジルソルトの流行も近いんじゃないかなっていうところありますよね。風もう完全に波が来てますよね。風が来てる、うん、風も来てるし波も来てるね。ただジャガビーバジルソルト味がそこまで流行できるかどうかっていう微妙なラインがそのファミリーマートのプライベートブランドみたいなとこなんですよ。ファミリーマートコレクションみたいなやつの、その、要は、オリジナルブランド的なやつなんで、それがどこまで、その、なんか、流行ることができるのかみたいなとこあるんですけど、ただ、いや、しかしながらですね、着実に波が来てるなっていうお便りが、この後ありますんでね、ちょっと読みたいと思いますけれどもですね、その前に一つ。こちらはハッシュタグついてなかったんですけれども、新崎というワードで引っかかったので、拾わせていただきました。こちら、リンゴさんからいただきました。旅列車、新崎にカタルシスをうっかり聞いてしまう。そう、東京世紀末の下りがあるのに、下りがあるのにということで、おかげでまたしても吹いてしまったということでね、まあ旅のお供にね、まあうっかり聞いてしまったんでしょうね。なんかわからんけど、しっかり再生ボタンを押してもうて、あー新崎にカタルシス始まってもうたみたいなね。で時は世紀末の下りでまたしても吹いてしまったというね、まあね、なんでしょうね、なんかこうそうさせる何かがあるんでしょうかね。まあ旅の列車の中で何かカタルシスを求めたのかもしれませんね。まあそんなね、世紀末行きの旅列車に乗ってリンゴさんはね、吹き出しながらね、旅を満喫したのでしたってことでね、世紀末行きじゃねえよみたいなね。どこ行ってんだよみたいなのがありますよね。そんなことはないですよね。多分素敵な旅になったんでしょう。ね。世紀末とはほど遠い、もうね、素晴らしい場所にね、旅だったんじゃないかなと思いますけれどもね。まあ、いい旅になったのであれば、幸いでございます。ということで、リンゴさんありがとうございます。 勝手に拾わせていただきました。ということで、続きまして、こちらもですね、ちょっと勝手に拾わせていただいたんですけれども、モテモテさんから、のツイートでございます。新崎ストリームでおすすめしてた、ジャガビーバジルソルト味が気になって買ってきた。ということでね、ということで、すごいね。ジャガビーのバジルソルト味の確実に流行来てるよね、これね。モテモテさん、これ、新崎インストリームでおすすめしてた、ジャガビーバジルソルト味が気になって買ってきた。気になってるんですよ、やっぱり皆さんね。そしてついに買ってきたと。さて、お味はどうだったんでしょうかということでね。続いても完全にどうだったんだろうかと思って、掘り下げたら、見つけたツイートです。モテモテさん。美味しい癖になるわっていう風に呟いていただいて。うわー来た。これやっぱりそうなのよ。やっぱうまいのよ。やっぱジャガビー、バジルソルタジャ。誰が食べてもやっぱうまいのよね。癖になるわということで。ね。しかも、続きましてモテモテさん。瀬戸市場も今度探してみようということで、ね、完全にこれキンストのこの流れ来てるよ。ビッグウェーブ来てるよ、これね。瀬戸市場もね、ということで。瀬戸市場もこれも買ってみて、これもね、まあ間違いないんでね。まあ続きまして、もちもちさん。つまみにして、酒だーということでね。顔文字付きのつまみにして酒だーということでね。まあそうなのよね。これ結局そのジャガビーのバジルソルト味もそうだし、瀬戸塩もそうなんですけど、酒に結構合うんですよね。いや、これはもうベストチョイスだと思いますよ。もちもちさんね。素晴らしいと思います。というわけで。もちもちさんありがとうございます。本当にね。いやー、これは来てるね。新崎インストリームの、この流れ。というわけで、ちょっとね、まあ言うてもね、うまかったなと思うものしかやっぱりね、やっぱりこう、本当にうまいっていうものしかもうやっぱおすすめはできないですし、やっぱおすすめしてないと思いますんでね。いや、もう、ぜひともほんまに食べてみてください、本当にね。まあ、チープな言葉ですが、騙されたと思ってぜひとも一度食べてみてください。いや、ほんまにね、うまいと思うし、で、前にね、言ってたその、やっぱ、おすすめしたやつを食べてどうやったんやろうなっていう、そういう感想とかをくれるとすごい嬉しいなって言ったことをみんなすごい送ってくれて、最近すっげえ嬉しいんですよ。いやー、やっぱね、いや嬉しいわ、ありがとうございます、ほんとね。そしてね、続きましてもそうですよ、富士つくあと夏仕様さんからいただきました。ミレービスケット食べながら帰るということでね。来てるわー、これミレービスケットも来てるわー、これね。いやー、いいですね。やっぱりミレービスケットも含め結構みんなね食べてくれてるの、ほんと嬉しいわ、ありがとうございます、ほんとね。いやー、食べながら帰る、いやー、いいと思いますよ。ミレービスケット食べながら帰ると、なんかこう、なんか懐かしさもあり、なんかね、ちょっと小腹も満たされみたいな感じでね、こういいね、いい帰りになったんじゃないかなと思いますよ。と思いますね。まあ藤津くあと夏塩さん、ありがとうございます、ほんとね。まあミレービスケットまたね、ぜひとも食べていただければと思います。まあ他のやつもね、おすすめのやつも結構うまいんで、まあそちらもぜひとも食べていただければなと思っております、ということでありがとうございます。そして今回最後でございます。こちらはね、こちらリプライで飛んできたやつですね。ペガさんから、ね、ペガの屋根裏部屋のパーソナリティでおなじみのね、新崎インストリームのゲストに来てくださいました。ペガさんでございます。そういえば稲葉のタイカレーのスナック菓子タイプをミニストップで見かけましたよ、ということで。マジか、そんなん出てんの、すごいね。稲葉のタイカレーの、あれ缶詰ですよ。稲葉のタイカレーのスナック菓子ですよ。だってさ、タイカレーのスナック菓子ってだけでもいいわけじゃないですか。それが、稲葉のタイカレー。まあ確かにね、その普通のタイカレーと稲葉のタイカレーってまた若干やっぱ違うと思うんですよ。その稲葉のタイカレーのスナック菓子ということで、しかもミニストップ。うわ、気になるわ。ちょっとね、ミニストップ、ちょっと行けてないんですけど、いや、これちょっと、次回、次、買ってきますわ。で、ちょっと食べてみる。これは、マジか。稲葉のタイカレーのスナック菓子。お、ちょっとこれはマジで、テンション上がりますね。 何や言うたらもうタイカレー、稲葉のタイカレー分も確実に来てるもんね。もうキンストで紹介してからの、なんか流れすごいもんね。CM もやってるし。これ、稲葉さん聞いとるな。これ稲葉さん聞いとるな、これはね。いや、稲葉さん、ね、いや、いつも美味しくいただいてます。本当にありがとうございます。本当にね。いや、本当にね、稲葉のタイカレー本当にうまいんで、本当にみんなにお勧めしてるんですけど、なんやったら僕は今週末も稲葉のタイカレーとご飯で、お昼ご飯食べました。稲葉さん、本当にいつもお世話になってます。まあ、そのだけで、まあ、良ければまあ、なんか段ボール箱で、ね、ちょっと、まあ、なんでもいいです。もう別に、レッドでもいいです。辛くても全然いいんで、なんでもいいんで、ちょっとまあ、できたらまあ、アソートパック的なやつ、まあ、いいん、ね、あればいいなと思ってるんですけど、まあ、なんか、ちょっとね、ちょっとまあ、まあ、別に、一箱とも言わない、まあ、三つぐらいでもいいんです。ちょっといただければ、嬉しいなぁ、なんて思ってます。ね。まあ、ちょっと、若干、ちょっとだけ、まあ、ちょっとはね、まあ、稲葉さん、そら、稲葉さんの企業努力だと思うんですけど、稲葉さんの、その、企業努力の2ミリぐらいは、ね、2ミリ ?2% ぐらいはちょっと貢献したんじゃないかなと思うんで、まあ、一缶、二缶、三缶、ね。一箱みたいなね。ちょっとね、まあ、しくよろっていうことでね、しくよろ。無礼にも程がある。まあ、よければね、ぜひともね、ちょっと、ここが一つっていうことでね。いや、すごいなぁ。うわ、ちょっと買ってよ。ちょっとめっちゃ気になるわ。どんな味すんねやろ。いやね、まあ一つ言えるのは、結構その、なんていうかな。例えばね、なんか、有名な何かの味を真似て、その、真似たというか、その、味を再現したスナック菓子ができましたみたいなやつって結構当たり外れがあるというか、大体が外れなんですよ。はっきり言ってしまえば。ね。それがですよ。ね。いや。この稲葉のタイカレー、稲葉さんはもう期待裏切らないでしょ、これはね。稲葉のタイカレーのスナック菓子。これはぜひともね、ちょっとね、食べてみたいと思いますね。それでミニストップね、ちょっと今度、行っていきたいと思います。これおすすめコンビニフード&ドリンクの方にちょっと送って送ってもらえたら、もしかしたらまあP の方とかまあね、もうちょっと思いとどまったかなと思うんですけど、ペガさんね、まあちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとまあね、なぜリプライだねえみたいな。いや、すいません、ペガさんいじってすいません。まあそんなわけでございましてね、ありがとうございます。ペガさんから貴重な情報いただきました。ありがとうございます。そうなんでございましてね。いや、本当にね、もうお便りがね、たくさんいただいた反応で減るんじゃないかなと思ってた、んですけども。まあ、勝手に拾ってきたやつもありますけど。でもね、たくさん本当に番組聞いていただいてコメントくださって本当にありがとうございます。本当に、なんか、おすすめしたやつとか、食べてくれて感想をくれたりとか、新座人カタロシス聞いてます、うっかり聞いてしまいましたみたいなのとかもすごい、嬉しいです。本当に皆様の、まあ、そのツイート一つ一つが本当に嬉しいんでございます。本当にありがとうございます。というわけで、まあ、またね、何か番組聞いて思ったことがあれば、ぜひともどんどんつぶやいていただければ、もう僕もすごく嬉しいので、で、番組でもちょっと読ませていただいて、ね、ちょっと僕もそれについてちょっと、やっぱりね、ツイッターでつぶやいていただいたことに対しての、お返事だったりとか、そういったものに関しては、僕は、ポッドキャストで、音声でお届けしようと思ってますんで、良ければ、まあ、また、こうやってね、皆さんと、コミュニケートできたらいいなと思ってますんで、まあ、どんどん、送っていただきたいと思っております。というわけでございまして、この番組ではですね、まあ、皆様からのお便りお待ちしております。あてさりはメールフォーム、サイトの方にあります。メールフォームもしくは、ツイッターでハッシュタグ、新座金、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、投稿してください。もしくは、まあ、新座金というワードを入れていただいたりだったりとか、新座金ストリームというワードを入れていただければ、勝手に拾ってきますんで、まあ、良ければ、そういった形でもね、まあ自由に、まあなんか気軽に、まあ、送ってください。お待ちしております。というわけでございまして、 新崎ストリーム、そろそろお別れの時間がやってまいりました。ここでですね、笹山のインフォメーション、お届けしたいと思っております。昨日、オンタイム神戸2014の出演を終えた笹山でございますけれども、次回、ライブ、8月27日水曜日、8月27日水曜日、こちらは笹山と大石俊介による、ツーマンイベント、素敵な歌会第9回でございます。こちらもですね、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。こちらは、スタートが19時30分ということでございます。場所は神戸16ビットです。お待ちしております。続きまして、こちらはワンマンライブでございます。8月30日土曜日、笹山定期公演リビングオンザナイト044ということで、こちらも、神戸16ビットでの開催です。こちらはスタートは19時35分となっております。というわけでございまして、まあ、ご予約等はですね、笹山のオフィシャルホームページから、オフィシャルウェブサイトから、ご覧いただければと思いますので、ご覧いただいて、詳細ご確認の上、ご予約いただければと思いますので、どしどし、ご予約お待ちしております。皆様のご来場お待ちしております。そして、今絶賛発売中でございます、笹山セカンドフルアルバム、灰の水曜日でございます。当番組のエンディングテーマでも使わせていただいております、児童人形を、含む、アルバムでございます。こちらもですね、今発売中でございます。まあ、CD が欲しいという方は、リビングオンザレコード、リビングオンザレコードオンラインストア、ね、からお求めいただけますし、デジタル版が、いいなという方は、iTunes ミュージックストア、および Amazon MP3 の方からお買い求めいただけます。ですね、新崎インストリームのサイトの、記事の方にもですね、リンクありますんで、そちらからも飛んでいただけますんで、ぜひとも、お買い求めいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、新崎インストリーム第159回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。そういうわけでございまして、次回は新崎インストリーム第160回放送でございますね。160回放送のという大台を、目の前にして、まさかのね、新崎インストリーム150回からリニューアルをした、さらにリニューアルみたいなところでね、まあ、完全に元に戻ってしまいましたけれどもね、メールホームが真っさらになってしまったということでね。まあそんな新崎インストリームでございますけれどもですね、これからもですね、P だったり、スポンサーだったりの圧力に負けじと、頑張って参りたいと思いますので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。次回もぜひとも聞いてください。というわけでございまして、お相手は新崎でございました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。にしし。死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。それならそれで仕方がないと思ってなんかいないのよ。とても「その理由ならわからないけど、わかりたいの目にも止まらない。速さはいらない、あなたを笑わせてみたい」「ことさら人間らしさだとわかってみたくもないのだけど」ともすればその先にこそあるものが理由ならば、どうかどうかどうかどうか教えてください。手のひらから心つかぞえる読めない空気と知らない痛みと抱きしめたなら
りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけ